はい、皆さん、お元気でしょうか。家族になろうよ。今日は、その4、心を第一にということをご一緒に見ていきたいと思います。神はあなたを神の家族にしようとして選び、召し出されました。神の家族とはどういうことでしょうか。神様こそ王の王、主の主ですから、その王家の、王の王の家族に皆さんは選ばれ、そして、神様によって、今、召されている、呼び出されている存在だというんですね。しかしながらですね、なかなかこれをこう味わって自分のものにできるというのは難しかったりするんですが、私自身が、ニューホープオアフで学んだいくつかのポイントをですね、ぜひ分かち合いたいなと思います。聖書の中で黙示録という書簡が出てくるんですが、その中で面白い記述があるんですね。私はドアの前に立って叩く。もしあなたがそのドアを開けるならば、私はその中に入って一緒に食事をするという表現が使われているんですけども、神様が私たち一人一人の心のドアをノックしておられるっていうんですね。神様ならば何でもできるはずです。全知全能、私たちを作られ、私たちの思いさえもご存知の神様が、私たちの心のドアの前に立ってノックする。なぜでしょうか。それは私たちの心のノブ、ドアはですね、内側からしか開けることができない。神であろうとも、全能者であろうとも、私たち一人一人の個人を、自由を、そして人格を尊重しておられる。愛とは、強制されて、無理強いに、またロボットのように、自動的に与えられるものではなくて、私たちが選んでいくものなんだ。神は愛であって、私たちが神を愛することを願っておられるんですけども、それら選択はすべて私たちに委ねられているという意味です。私たちは自分の心の態度を選ぶことができます。神を受け入れるのか、神を拒絶するのか、自分の生き方を毎日私たちは選んでいます。もし心が健康で正しく機能しているならば、私たちは正しい選択をして命を選び取ることが難しくないんですが、心が疲れていたり、傷ついていたり、健康な状態でないならば、間違った選択、間違ったものに、心が引き寄せられてしまうということが起こります。さらに聖書の中では、私たちの心は流されやすく、また盗まれやすいものなんだ。私たちの心を狙っている敵があって、その敵との戦いの中に私たちは置かれているんだというふうに教えられています。今日はこの心について見ていきたいと思うんですけども、あなたの心は健康でしょうか。あなたの心はどういう状態でしょうか。神様は私たちに奉仕ではなく、神様はあなたの心、私たちの心を主は求めておられます。どうしても私たちはパフォーマンス志向の時代に生きてますから、何ができるか、何をしてるか、どんな役割か、周りからどういう評価を受けてるかということが気になってしょうがないんですが、神様は行い、行動、パフォーマンスではなく、私たちの心を求めておられ、心をご覧になるお方です。あなたの心が健全であるならば、神の御手、神の祝福は皆さんの上にとどまります。でも、もしそれが正しくなければ、神様はそれに気づかせるために嵐を送り、そして試練を通して私たちの心を正そうとしてくださいます。伝道者の書の3章11節と12節をお読みします。神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を与えられた。しかし人は神が行う御業の始まりから終わりまでを見極めることができない。私は知った。人は生きている間に喜び楽しむほか何も良いことがないの。知恵を求めて、知恵に満たされた王様、最も繁栄したイスラエルの王様として知られているソロモンが、書いた、詩ですけれども、神のなさることはすべて時にかなって美しい。皆さん、アメンですか？すべてには定まった時があります。そして神のなさることは本当に素晴らしいです。 定まった神の時に御子イエス・キリストは人となって来られ、私たちの贖いを十字架によって成し遂げてくださり、今も御言葉を通して聖書を通して私たち一人一人に語っておられます。私たちはその証人であり、それを知っている信じている者たちですけれども、神はまた人の心に永遠を与えられた。私たちの心に永遠を思う思いを、永遠の心を私たちに与えてくださいました。なので大事なポイントですけども、この世のもので私たちの心を満たそうとしても満たされることはできないんです。なぜならば神が永遠であり、神が私たちの心にこの永遠を与えてくださってるから。私たちの心を、あなたの心を本当に満たすことのできるものは、この地上の有限のもの、限りあるものではなく、神様だけなんだ。神様が与えてくださる永遠のものだけが、私たちの心を完全に満たすことができるものなんだということを聖書は教えています。ソロモン自身もそれを経験しました。この世で最も権威を、最も力を得た王様だと言われていても、それでも虚しい、それでも満たされない、それでも空の空。自分自身を満たそうと思ってあらゆることをした。でも全ては虚しいと、歌っています。はい、どうでしょうか。あなたはいろんなことを試してみました。これを得たら幸せになれるかな。この人と結婚したら幸せになれるかな。はい。私たちはいろんな夢を持って、いろんなものを買って、いろいろものを求めるんですけども、それが私たちの心を完全に満たすということはありません。一時的には手に入れることによって、何かを成し遂げることによって、満たされているような経験を通ることができるかもしれません。でもそれはずっと留まらず、ずっと私たちの心を満たすということはないようです。いかがでしょうか？はい、おそらく皆さんそれに気づいておられると思います。あなたの心を満たすことのできるお方、それは神だけです。人の心には神の形をした空洞があると言われているゆえんですけれども、神だけがあなたの心を完全に満たすことができます。その後面白いですね、神が行う御業の始まりから終わりまで全てを私たちは知ることができない、見極めることはできない。しかし、今生きているこの間に喜び、楽しむことが、人にとって全てなんだ。皆さん楽しんでますか？喜んでますか？これは喜びに、本当に命に満ち溢れる人生に、進んでいくための入り口になります。でもそのためには私たちの心がどういう状態であるか、心をチェックする必要があります。皆さんにちょっと一つの質問をしたいと思うんですが、どうでしょうか。ちょっと暑い朝でですね、ぼーっとされてるかもしれないんですけども、あなたはどういう習慣を持っていますか。周りの人は、家族は、あなたはどういう習慣を持ってるというふうに認識してるでしょうね。隠れて好きなものを食べてる、おやつを食べてる、その姿でしょうか。それとも隠れて何かこそこそと、人に見られたら恥ずかしいようなことをこう行ってる習慣を隠し持ってる存在でしょうか。はい、よくわかりません。気がついたら昼寝してる、居眠りしてる、よく寝坊する、まあ、いろんな習慣があるかもしれないんですけども、周りの人はあなたがどういう習慣を持っているというでしょう。私たちの心を健康にするために、見守って正しく導いていくために、私たちは私たちの習慣をちょっとチェックしてみたいなと思うんですけども、どうしてかというと、私たちは主の模範に倣って私たちの歩みを正していきたいんです。そのためにはイエス・キリストが何をしていたか、どういう習慣を持っておられたかということを見る必要があるんですね。最初のポイントですけども、1、心が傷つくことを恐れてはならない。心が傷つくことを恐れてはならない。ニューホープで私が最初にこのことを学びました。もうちょっと、圧倒されたんですけども、 私は自分で自分の心を収められていると勘違いしていたんですが、全然逆だったんですね。傷つくことを恐れて、いろいろなことをチャレンジしない、いろんなことを言わない、もう隠れる、ごまかす、まあ、そういうような、技術、人間的な、知恵を身につけて進んでいたに過ぎなかったんだなと思ったんですけども、聖書の姿、聖書が教えているイエス・キリストの姿は全く逆で、唖然としたんですけれども、心が傷つくこと、皆さんどうですか？心を傷つけられたことのある方、裏切られた、がっかりしたことのある方は本当にその痛みを知っています。失恋の痛み、失望の痛み、そして知らず知らずのうちに自分の心を守ろうとして心が傷つくことを恐れてしまうということが起こり得ます。健康な心とは、傷つかない心ではなく、傷ついても早く回復できる心のことを言います。生きている限り病気や怪我から逃げることができません。同じように生きている限り心が傷つくこと、私たちは避けることはできません。家族になるならば、人間関係を築こうとするならば、人の中で生き、人との関係を持って歩もうとするならば、傷つくことを恐れてはならない。詩編の34編18節19節を読みします。主は心の打ち砕かれた者の近くにおられ、霊の砕かれた者を救われる。正しい人には苦しみが多い。しかし主はそのすべてから救い出してくださる。周りを見ず、周りとの人間関係を一切遮断して、心を閉じて生きることももしかしたらできるのかもしれません。でもそれは本当に生きていることにはなりません。人の中で生きるならば、罪が見えます、失敗が見えます。自分の失敗も自分の弱さも見えますけども、人の失敗、人の罪も見えてきます。正しい人には苦しみが多い。今の時代、本当に正直に生きよう、正しい心で生きようと思うならば、心を痛めること、傷つくことが起こってきます。でもどうぞ聞いてください。もしあなたの心が傷ついているならば、苦しんでいるならば、それはあなたが生きたという証であり、あなたが人間関係の中で生きたということを教えています。それが生きるということです。苦しみから、困難から逃れることはできません。でも神様はそれに対処できるように、私たちがその中を通ったとしても、私たちがその中で守られ、また再び先へ進んでいく力を用意しておられると教えています。主はそのために来られ、私たちを罪の呪いの中から、この苦しみの中から救い出してくださるお方です。私たちには救い主が必要です。ですからあなたは主を信じ、主のもとに来られたんではないかなと思いますが、いかがでしょうか。はい。主はあなたを助け、あなたを癒してくださり、そしてあなたを守ってくださるお方です。皆さんアーメンですか？アーメン。はい、私たちはそれを経験しています。でも大事なポイントです。大事なポイントです。傷ついた人が人を傷つけてしまう。かつて罪の中にいた私は本当に傷ついていて、否定的なこと、本当にこの攻撃的なこと、もうそれしか考えられなかった。それしかなかった。もう憎しみ、怒りが生きる動機づけでした。悔しい、この悔しさをもう通りたくない、いつか見返してやる、いつかもう自分自身が幸せになってやる、もう本当に自分自身の心がどれだけ傷つき病んでいたかわからないような混乱状態でした。その時出てくる考え方は本当に否定的な思いであり、また神様の願われない、思いばかりでした。でもどうしたらいいかわからなかったんです。その滅びの中から神様、私の魂、私の心を救ってくださいました。私たち一人一人、イエス・キリストの十字架によって、恵みによって救われた者たちですね。アメン。主は私たちを助け出し、そして癒そうとしておられます。でもノートの2番目をご覧ください。 傷ついた心を神に近づける。これが自分にとってはすごい難しいことでした。なんていうんですかね、パフォーマンス思考っていうんじゃないんですけれども、何か神の家族になるとか、神に愛されるためにはこうじゃないといけないみたいなのがどっかにやっぱ影響を与え残っていたんでしょうね。こんな自分はふさわしくない、こんな自分は愛されないんじゃないかというのがいつもいつも私の思いの片隅に、すくっていましたね。何かの間違いじゃないだろうか、自分は救われた気になって、自分は神様に選ばれ神の家族になったような、気がしてるだけで、もしかしたらそうじゃないのかもしれないな、これは勝手な自分の思い込みで真理じゃないんだろうか、まあ、そんな疑い、そんな思い煩いをいつも抱えていました。まあ、それはずっと救われる前からの私の心の状態だったんですけども、救われた後もそれは消えることがなかったんですね。夜嫌な夢を見たり、何か不安を感じたり恐れを感じたり、もうそれが忘れよう、それはないようにしよう、神様を信じよう、神様によって喜ぼう、今を楽しもうと思うんですけども、決心するんですけども、自分の心がそうじゃないものに引きつけられ、そうじゃないものに支配されているような、そんな感じがしました。傷ついた心を自分で癒すことはできません。自分の意志や努力によって自分の生き方を、考え方を変えることはできません。もしそれができていたならば、私は救われる前にそれができたはずです。でも自分の力ではできなかったんです。外側はごまかせたかもしれない。でも心の奥底は変わることがなかったんです。でもイエス・キリストに出会って心の内側が変えられました。でもどうぞ聞いてください。変えられてもやはり罪を犯すんです。やはり人を裁きたくなってしまうんです。気がついたら不信仰に、気がついたら良くない思いに縛られている自分がいたんです。その時に私は何を思ったか、あ、私は本当に救われてないのかもしれない。あ、悔い改めが十分じゃないのかもしれない。私はよほど罪深いのかな。イエス様の十字架だけでは十分ではないのかな。まあ、いろんな思いが心の中に敵によって入り込まさせられて、健全な福音真理から私の心を離れさせよう、ずらそう、心を盗もうとする敵の策略にかかってしまいました。どうぞ聞いてください。主だけが、あなたの作り主なるお方が、あなたのために血を流し、十字架の上で叫ばれた、祈られた、父よ、彼らを許しください、彼らは何をしているのかわからないのですと言われた主だけが、あなたを癒すことができるお方です。命を捧げてくださったこの愛が、十字架の血潮があなたを生かします、あなたを癒します。これ以外に救いの道はありません。罪の許しはありません。はい、傷ついた時こそ、傷ついた心こそ、私たちは神に近づけるように呼ばれています。聖書の中で多くの信仰の偉人たちが出てきます。ヘブル書にその名前が記されていますが、誰一人罪のない人はいませんでした。たった一人、イエス・キリストを除いて、私たち人間はみんな罪を持っています。みんな罪人です。みんな神の前では十分ではないんです。ダビデもそうでした。アブラハムもそうでした。弟子たちも同じです。私たちも一緒です。敵はそこを攻撃してきます。ほら見ろ、お前はふさわしくない。敵の攻撃、私たちは立ち向かっていくために御言葉の剣が必要です。自分の力で戦うんじゃないんです。御霊によって与えられた御言葉の剣によって、私たちは敵に勝利していくんです。あなたではない、あなたの力じゃない、祈りと賛美と、そして霊の武器、御霊の剣、御言葉によって勝利しなければなりません。人の霊は病苦も忍ぶ、しかし打ちひしがれた霊は誰が担えるだろう。どんなに強い意志、どんなに肉体を鍛えたとしても、打ちひしがれた心、打ちひしがれた霊に誰も耐えることはできない。 神様はそれに私たちが頑張って自分の力で打ち勝ちなさいと言ってるんじゃないんです。むしろ私のもとに来なさい。パウロがこういうふうに告白しています。神の力は弱さの中に完全に現れると主は私に語ってくださった。神は愛であって私たちを愛してくださっています。その神の愛は最も弱いところに、私たちの弱さの中に完全に表されていきます。水が最も低いところに流れ、最も低いところから満たしていくように、神の愛と恵みは今もへり下った心、打ちひしがれた心、弱い傷ついた私たちの心に注がれ、私たちを癒し立て上げ、命を与えてくださいます。あなたの心を満たし、あなたに力と権威を与え、そして前進する情熱、心の情熱を回復してくださるのは、私たちが私たちの魂の源泉、神に戻る時です。では、どのようにして私たちは神のもとに戻ったらいいんでしょうか。はい。大勢で礼拝すること、すごく大事です。またこのように配信を通して御言葉を聞くこと、人々の証を聞くこと、素晴らしいです。本当に私たちの心を癒し、耕し、御言葉が私たちの中に、聖霊様によってこう入り込んでいくことを助けてくださいますが、個人的に主を深く知るためには、一対一で主と時間を過ごすということなしにはできません。私はそのことを学びました。主を知る。個人的に主を知るのは礼拝の中で、大勢の中でできることではないんです。あなたが一人になって、一人で神様と一対一の時間を持つ習慣を立て上げましょう。命をかけて何よりも真剣な思いでこの習慣を立て上げることこそ、神の前に第一の使命であり最も大切なことです。イエス様が教えられたのはこの真理です。多くのことを心配している、多くのことを見てどうしよう、私たちの心を騒がしてしまうんですけども、本当に大切なのはわずかなことです。永遠という視点から見たら、私たちの人生に、あなたの人生に、人間に必要なことはたった一つであると主は言われたんです。作り主である、魂を癒し、魂に息吹を、命を与えてくださるこのお方から離れたら、私たちの人生は無意味なものになってしまうでしょう。どこにいようと、どんな時代が来ようと、どれほど問題が、敵が大きかろうと、もしあなたが主を真剣に求め、一対一で主の前に立ち戻るならば、それらの問題、主が解決してくださいます。いいえ、主が解決する力をあなたに備えてくださるでしょう。主は私たちと共におられ、私たちを呼んでくださっています。それは私たちの人生の中で主が全てを成し遂げてしまうためだけではなく、主が私たちを通してご自身の御心をなそうと計画されたんです。だから主イエスキリストであり、だから今私たちは聖霊によって神の家族として呼ばれているんです。私たちに自由意志が与えられ、人生が与えられ、そしてこの地上の歩みを生きている間に喜び楽しむために、主は私たちと共に歩まれる神の家族としてくださって、私たちを通して主ご自身も御心を成し遂げようと計画されているからです。お分かりいただけますでしょうか。でもそれはあなた次第です。私は扉の前に立って叩く。もし扉を開くならば、私はその中に入るだろう。主は無理やりにあなたの人生に入ってこられません。あなたの応答を待っています。ヨシアが約束の地に向かって、エリコの城壁のその戦いの前で天使に出会います。あなたはどなたですか、私の味方ですか、敵ですか。天使は答えます。私は主の軍の将としてここに来た。あなたの靴の履物を脱げ、ここは聖なる地である。はい。主は私たちに聞かれます。 私たちの方では、主よ、あなたは私の味方ですか、どこにおられるんですか、何をしておられるんですか、なぜ私の祈りに応えてくださらないんですか、なぜこうしてくださらないんですか、いろいろ言いますけれども、主の方が私たちに通ってます。万軍の主が、神の将なるお方が、私たちの前に立って心のドアをノックされます。私を主と認めてくれますか。何においても最も大切な関係、大切な存在として私との時間を過ごすということ、あなたは選び守ってくれますか。私たちは神を神として認め、敬い、そして尊重したいと思うんですが、あなたはいかがですか。あなたが選ぶことができます。私は主を選びます。私は神の側に立つものになりたいです。自分の思いじゃない、自分の力によってではない、神の御心に仕えるものになりたいんです。そのために私自身の中で立て上げなければならない習慣がありました。それは何よりもまず、ミーティングをする、カウンセリングをする、奉仕をする、その前に自分自身の時間を取って、主と第一の時間、デボーションの時間を毎日1時間持つこと、私は死守します。あなたはどうでしょう。家族の前であなたの習慣は何と言われているでしょうか。神様に対する献身、神様に対するあなたの心の態度を示す習慣を私たちは死守したいと思います。そしてそれを持って歩むものになりたいですね。いかがでしょう。詩編の147編の3節を読みします。主は心の打ち砕かれたものを癒し、彼らの傷を包まれる。私自身が学んだもう一つのことをお話したいと思いますが、牧師として長い時間使えることを学ばせていただきましたけれども、人に話す前に神に話すことの大切さを教えられました。もっと言うならば、もし祈ってなければ、神様との一対一の時間を1時間持つことができなければ、私は何一つ神様の働き、ミニストリーを行うことができない存在だということに気づいたんです。そうじゃなければ自分の思いを語ってしまいます。自分の経験から人間の知恵を語るものになってしまいます。もうもしかしたらそれは偽預言者かもしれないし、この世の間違った知恵、世の知恵ですから、恐ろしい務めになってしまうんですけども、神様と時間を過ごすことによって、御言葉という神が定められた最終決定、私たち人類のすべての物語、あなたの物語が記されている神の御言葉という真理の拠り所を失ったら、私たちは立つことができません。戦うことができません。戦いの唯一の武器は神の御言葉です。聖霊様によってそれを受け取って、初めて私たちはこの地上で神の御国を立て上げる神の御心の兵士として、立ち上がり戦うことができるからです。ですからそれがなければ何もできません。でも多くの失敗を通して学びました。はい、子供と話す前に、妻と話す前に、自分自身と会話する前に、本当に神様との時間、神様に話すという時間の大切さを学びました。失敗を通して学んだんですけれども、ぜひ皆さんそれを身につける習慣を立て上げてください。この地上で、神の御心を行った素晴らしい信仰者がたくさんいるんですけども、何よりも実践していった素晴らしい信仰者としてマザー・テレサが知らされていますけれども、彼女の名言の中から素晴らしい言葉がありますので、最後に分かち合いたいと思います。人はしばしば不合理で非論理で自己中心的です。それでも許しなさい。人に優しくすると、人はあなたに何か隠された動機があるはずだと非難するかもしれません。それでも人に優しくしなさい。成功すると、不実な友と本当の敵を 得てしまうことでしょう。それでも成功しなさい。正直で誠実であれば、人はあなたを騙すかもしれません。それでも正直で誠実でいなさい。歳月を費やして作り上げたものが一夜で壊されてしまうかもしれません。それでも作り続けなさい。心を穏やかにし、幸福を見つけると妬まれるかもしれません。それでも幸福でいなさい。今日良い行いをしても、次の日には忘れられるでしょう。それでも善を行い続けなさい。持っている一番いいものを分け与えても決して十分ではないでしょう。それでも一番いいものを与えなさい。マザー・テレサほど毎日主を求め、礼拝し、主の心を学んだ信仰者を私は知りません。私たち一人一人も、私たちの模範となって私たちのために来てくださった主イエス・キリストと個人的な時間を死守する者に、その良い習慣を立て上げることができる者になれたらなと願います。最後にお祈りします。神様、あなたがすべてを作られ、すべてを与えてくださいました。私たちはこの世がどこから作られ、どのようになっていくのか、始まりから終わりまですべてを見ることも知ることもできません。あなたは私たちを超えて大いなるお方であり、天が地よりもはるかに高いように、私たちの心よりも大きな心を持ったお方です。人間として生まれ、罪の中に生まれ、本当にちっぽけなこの地上の生活の中で、毎日悪せくと働いて、そして年取って死んでいく存在に過ぎない私たちに、あなたは目を留めてくださって、神であるあなたがその栄光を捨てることができないとは考えないで、すべての栄光を脇に置き、私たちのところに私たちと同じ姿として来てくださいました。主よ、ありがとうございます。あなたによって愛が、真理が教えられ、示され、私たちの心に神の偉大さ、神の素晴らしさをあなたは伝えてくださいました。それだけではなく、今も聖霊を送ってくださり、あなたの働きに預かるように私たち一人一人を呼んでくださり、私たちの人生を導き、偉大な神の栄光の働きのその一員に加えてくださっていることをありがとうございます。まだ私たちはあなたの備えられたすべての相続財産、祝福を受け取っていません。約束の地に入りたいんです。あなたの最善を体験したいんです。味わいたいんです。主イエス・キリストを求めます。神を求めます。もっと知りたいんです。どうぞ毎日1時間時間をとって、魂の作り主、すべてのルーツ、命を与え、喜びを与え、私たちを癒し、導き、私たちの人生を正し、命の道を示してくださるあなたのもとに戻ります。聖霊様、どうぞ助けてください。弱い私たちです。敵に盗まれることがないように、流されることがないように、どうぞ毎日あなたを知ることができますように。もし1時間が難しい方がいるならば、10分でも5分でも自分のできるそのことから始めることができますように。明日に延ばしません。今日から、主、私たちはあなたを 求め始めます。主よ来てください。そして主よ心のドアをノックしてください。喜んであなたを歓迎いたします。私と家族は主に仕えます。主よあなたの側に立ちます。あなたを神として主として、私の人生の王の王、主の主、すべての支配者として私の心にお迎えいたします。主どうぞ私の人生の心の思いすべてを光で照らしてくださり、傷ついた部分があるならば癒してくださり、そしてどうぞ命の道へと導いてくださいますように、主イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。今週1週間主を求めていきましょう。そして主が共にいてくださり、主が皆さんの心を回復してくださることをお祈りいたします。